おはようございます。高原剛一郎です。先日私は1週間ほど韓国に聖書メッセージの旅行に出かけました。ところが彼の地に行くにあたって、私はほとんど荷物らしい荷物を持たずに出かけていたのです。なぜならそこに私の親友がいまして、すべてを用意して待っていてくれたんですね。私は韓国に家はありません。しかしその友人が自宅を提供してくれたんですね。私は車を持っておりません。しかしその友人がいつもドライバー役を買って運転してくれたんです。まだ私は韓国語を話せません。しかしその友人が見事な通訳で、カバーしてくれたんですね。いや、私の口の代わりになってくれたのです。完全な案内人が一人いたら、たとえ未知の国へ手ぶらに近い格好で出かけていっても、何一つ不自由することはないのです。旅で肝心なことは、信頼できるパートナーを持つということなんですね。もし、全幅の信頼を寄せることができるパートナーが一人いたら、もう手ぶらに近い格好でもいいんです。そんなにも素晴らしいパートナーでしたが、それでも一つ困ったことがありました。それはソウル市の車の大渋滞なんですね。もうこれだけは差し物彼もお手上げだったのです。実は重傷を負ったある方をお見舞いするために車で出たのでした。普通だったら40分ぐらいで着くところなのですが、1時間半かかっても到着しないのです。全く車が動かないんですね。この調子だったらまだ1時間以上かかるだろうというふうに言うわけです。スケジュールや他の人との待ち合わせのことが全部狂ってくるんですよね。多くの人がいろんな違う場所で待ってくれてるわけです。もうお見舞いをカットしようかというその時に、皆さんだったらどのようにされますか？私たちは車の中で、神に祈りました。生ける神様、どうかこの大渋滞を解決して、病院へ一刻も早く到着できるようにしてください。どうしても命の福音を語らなければならないのです。どうなったでしょうか。何度祈り終えて、15分後には病院の前にいたのです。実に本当の案内人は、見えざる神なんですね。私たちの人生はある意味で未知の世界を旅しているようなものであります。一寸先は闇と言いますね。人間というのは距離的には随分遠くを見ることができますが、時間的には一秒先も見えないんです。しかし、私の過去も現在もまた未来もすべて見通すことがおできになる方、いや見通した上で私を導くことができる方がおられます。それが聖書の語る神、創造主、あなたの作り主、あなたの魂の親なのです。しかし、この方から離れ去っているのではないでしょうか。冒険物語の傑作にロビンソン・クルーソー漂流記というのがあります。主人公のロビンソン・クルーソーは両親の言うことを全く聞かないわがままな青年なんですね。彼は家出しまして船乗りになり、そして航海に出て自分のしたい放題やりたい放題するんですね。しかしある時大嵐に遭遇し、船が難破、そしてとうとう絶海の離れ小島にたった一人でたどり着くのです。しかも彼はその島で熱病にかかってしまい、しばしば発作を起こすんですね。その中で彼はかねて船の中から持ち出した荷物の中から聖書を取り出して読むようになるんです。そしてある時、とうとう旧約聖書の詩編50編の15節を見つけるのです。その中にはこのような言葉が書いてあるのです。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。それから原本の翻訳のままに引用するとこのように書いてあるそうですね。 私は生まれて初めてひざまずいて神に悩みの日に呼べば救ってくださるというその約束を守ってくださるよう祈ったと書いてあるのです。そしてここで言う悩みの日というのは、単に発作が起こった時、病気の時、怪我な時、困った時だけではなく、実は自分を作ってくださった誠の神様から離れた生活をしている日々のことだと悟るようになるのです。そして彼は声を上げて祈り、そしてイエス・キリストを受け入れるという物語なんですね。この親に反抗して自分のしたい放題の限りを尽くし、遠く離れたところで行き詰まり、そのどん底の中で彼は我に返って祈るというんです。この私たちの根本問題というのは、実はこの魂の親から離れていることではないのかと聖書は語るのです。誠の神との関係を切ったままにしていることではないかというんですね。子供がまだ小さかった頃、時々真夜中に火のついたように飛び起きて泣き出すことがあったのです。怖い夢でも見たのでしょう。一体どうしたんだ、どんな夢を見たんだ、体を揺さぶりながら聞いて、怪獣の夢か、妖怪の夢か、お化けの夢か、などとこう聞くとですね、お父さんの夢だって言うんですね。そんな怖いお父さんのつもりなかったんですが、お父さん怒ってないよって言ったら、いや、お父さんが死んだ夢を見たというのです。大丈夫、生きてるぞ。しっかり抱いてやると、まあ、納得して、またコテンと寝るんですね。幼い子にとって、親が死んでしまうということは、これは人生の底が割れるくらいの衝撃ですね。なぜなら、親に全面的に依存して生きているからであります。そして同じように、人は皆、神に全面的に依存して生きているのです。たとえ神を信じてないという方であったとしても、人は神が備えた水や空気や地球や太陽や大自然を、恵みによってもらい受けているのです。しかし、この神の恵みが一切届かない時がやがてやってくると語るのです。それは人間が死んで死後に行く裁きの場所であります。人間は一度死ぬことと死後に永遠の裁きを受けることが定まっていると聖書は語るのです。しかしイエスはその死後の裁きを帳消しにするため、ご自分にその裁きを引き受けるために十字架について死んでくださったお方なんです。そして三日目によみがえることで救いの保証をされた方なんですね。今は誰でもこの主イエスを信じることで永遠の命を持つことができると約束されているのです。クリスチャンにとって死は裁きのないし、死は生の限界ですが、しかし神は死の限界となってくださったのです。死は決して永遠の別れ、別離ではないんですね。一時的な別れに過ぎないのです。明治のクリスチャン、内村鑑三の弟子に藤井武という伝道者がおりました。彼は最愛の妻を亡くしてしまうのです。そしてその亡き妻を慕って、次のような短歌をしたためるのです。いやまさる、輝き帯びて我が前に、現れん日ぞ、ああ、踊らしき。私が覚えてる妻の麗しい姿も、それは忘れがたい思い出であるけれども、それよりもなお勝る栄光の体でやがて対面する日が来る。その日はどんなに心躍る日だろうか。その幸いを歌った歌なんですね。イエス・キリストは死に墓に葬られ、三日目に栄光の姿で蘇ってくださった。その蘇りの姿は実はイエスを信じる者の予告編をご自分の体で示してみせたのです。誰でもこのイエスを信じる者は必ず復活し、 このようになるのだというその約束だったんですね。苦難の日にあるあなたは、ぜひこのイエス・キリストを呼び求めてください。イエスはあなたを助け出し、あなたはイエスを崇めることになると思います。ぜひお勧めしたいと思います。